愛媛大学研究室からこんにちは。
ここが三宅先生 の、 あの実験室。
そうです、実験室です。はい、ここはあの、川とかで取ってきたあの生物のサンプルなんかを、顕微鏡とかピンセットとかを使ってこの、ゴミとより分けたりとか、または、科学的な水質みたいのをちょっと測ったりとか。
四角い機械があるんです
か。はいはい、ですね、これ分光光度計っていうんですけども、川の上の苔の量を出したいときに苔をこすり取ってきて、それをこうエタノールとかに入れてこう色素を抽出してやって、でしたらこう色のついた液体ができるわけなんですけども、それをここで測ってやって、ある波長の光がどれだけ吸収されるかみたいなことを測ってやると、どれだけ石に苔が入ってたかってことが計算できると。胴付き長靴とかを使って、あと雨具を着てですね、あの長い手袋とかをつけて、それで川に行って、まあ、魚取ったり虫取ったり、あとは川の流れの速さを測ったりとか、まあ、いろいろ何でも川に関することは全部測るという感じです。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週は大学院理工学研究科の三宅陽講師にご出演いただき、三宅先生のプロフィールや研究テーマについて伺います。三宅先生の研究室の様子ですとか、胴長をつけて川に入って調査している様子がよく分かりましたけれどもあの研究室にいる割合と外に出る割合とどのくらいなんですか。
はい、実はそんなに外に出るのは多いわけじゃなくてですね、あの夏の時期ですね、夏休みとか授業がなくなったりとか、はい、学生さんも授業なくなるので、そういう時にこう一気に行くことが多いんですけども、はい、そうなるともうほとんど毎日のようにもう真っ暗な頃から出ていって、真っ暗になったら帰ってくるというような感じですね。
じゃあもう集中して、その行ける時に集中して、
そうなんですよ、
川に
はい、
ザブザブ入って、あんまりザブザブ入っちゃいけないんですよね、はい、きっと、
まあ、ソロと
そろりそろりと、
はい、あんまり激しく入るとあの魚とか虫とかは逃げちゃうので。
もともとそういったあの自然に関することお好きだったんですか。
すごくその自然の多い場所で育ってるんですけれども、あの周りにあまり人が作ったものがなかったということもあると思うんですけども、はい、そのせいですかね、川とかで遊ぶの大好きでしたね。
ああそうなんですか。はい、札幌ご出身と伺いましたけれども、はい、都会のイメージがあるんですか。
ああ札幌ってやっぱり、面積がかなり大きくてですね、で当時 それほど人口がまだ100万ちょっとぐらいだったと思うんですけども、はい、なので郊外の方は全然山だったんですよね。
はい、
で山があって川があって、うん、でそのちょうど端っこぐらいに住んでたので自然のど真ん中みたいな感じでしたね。
じゃあ私たちがイメージしている北海道そのままのような風景ですか。
あんまりそう雄大な感じでもないんですけどあれは結構北海道の東とか北の方 で、で僕がいたのはその道央って呼ばれるところなので結構険しいんですよね。はい、でそこでこう川がこう結構激しいような川が流れてる、そんな感じですね、生まれ故郷は。
じゃあその川が遊び場所だった。
そうですね、親に連れられてってですね、タニシ取ったりとか、あとカエルとかですね、ちょっと大きくなってくると動けるものを取れるようになるので、サンショウウオを取ったりとか。
サンショウウオまで、
はい、
その豊かな自然というのは時にこう脅威となって現れることもあるかと思うんですけど。
そうですね、実際それを経験したのが、その昭和56年に北海道にすごい大きな台風が来たんですけれども、その時にその家の横で僕がいつも遊んでた川が氾濫してですね、
はい
はい、それであの新聞に載っちゃったぐらいなんですね。
ええ、
もっと土のうとかいうタイトルがついて、僕の家の家がこう写ってですね、
はい、
僕の家が削られてるこう写真が出ちゃったりとかして、それであの本当に川って怖いんだなってその時すごく感じたんですよね。ただその川がこの危ないっていうんでこう工事をしてですね、
はい、
こう安全な川になったんですけども、
はい、
残念ながらもう川に入ることすらできないみたいな感じになってしまってです、もちろん生き物も全然いないんですけども、
はい、
でも自分としては洪水にあってすごい怖い思いをしたので、まあこうしなきゃいけないのかなと思ったんですけど、でも生き物いないのも困るよねと、なんとかしてこの両立して川を作るっていうか、その川とうまく付き合う方法はないのかなっていうのは幼心にも感じましたね。
あの広大な北海道でお育ちになったというのもあるかと思うんですけれども、地理が得意。
ああそうですね、なんで好きだかよくわからないんですけども、なんかこの高級なパズルみたいな、クイズみたいな感じで、このなんか覚えるのが好きなんですよね。
はあ、
ほらよくいるじゃないですか、あの国の首都をたくさん知ってる子供とか、ああいう感じですよね。で地図を見て地名を全部覚えてって、でテストでやったら全部あって、
うわーすご
いみたいなことがすごく好きだったんですよね。地理少年みたいな感じだったんですけども、
もう私あの ご多分に漏れず、地図が読めない女なんですけど、
いまだに地図は好きですね。
ああ、そうですか。
車の中にもなるべく詳しい地図が置いてあって、こうバラバラと、絶対車にはナビは積まずに、
そうなんだ、
地図でこう頭で想像してから行くのがとても好きなんですよね。
そこまでお好きだと、その地理学ですとか地学の方に進もうっていう気持ちもあったんですか？
実はその高校2年ぐらいまでは地理がまあ得意だし自分で好きだと思ってたので地理の学部に行こうと思ってたんですけども、なんかどうも自分がその例えば将来仕事に役立てるとか、またはその学問やるとかいう時に本当に地理好きなのかなって疑問に思ってですね、やっぱり昔からこの親しんでた川の生き物とかそういうのの方が自分はのめり込めるんじゃないかと、そこでちょっとこの分岐があったんです
ね。
それで結局僕はあの生物の方に進んでるんですけども。
でお勧めになった北海道大学では、あの2年生になる時ですか？
はい、1年のですね、後期に入る時にその、学部を選べるんですよね、
はい、
いろんな学部に本当に行けて、僕は生物で入学してたんですけども、はい、もう経済学部、文学部、水産学部、うんうん、なんでも行けるんですよね。そこであの当時その分子生物学というのが、まあ、今もそうなんですけどすごく流行ってて、
はい、
DNA とか、ああいうのですね、わし俺もそれ勉強しようと思って本当に1年ぐらいそれにのめり込んだんですけども、はい、その学部に進む時になって、あ、なんか違うぞと、
はい、
これは僕がやりたいことだったかなっていうふうに思い直してですね、またその地理の時と一緒で、僕はもともと川の生き物をやりたかったよなっていうのを思い出して、やっぱりそれが自分の初心だし、よく考えたらそれが一番好きだなと思って、それでその川の生き物ができる研究室に住んだんですよね。
新しいその研究に入るとやりたいことっていうのが出てきたと思うんですけれども、
はい、
特にこれを極めたいというのはどういったことだった
んですか？最初は魚をやりたかったんですよ、やっぱり
そうですよね、
この魚釣り、イワナヤマメ釣りが好きだったので、うん、でたまたまその北海道大学の苫小牧研究林というところに、そこ当時の日本でトップクラスのサケ科の研究者がいまして、とてもパワフルな方で、でその人の下でサケ科の魚をやりたい、研究したいと、で行ったんですけども、はい、ちょうどその時サケ科の研究をしている大学院生がたくさんいて、しかも、ちょうどその時その水生昆虫ですね、はい、川の中にいる虫の研究が結構盛り上がってきている時代だったんです。なのでその時の僕の大学院のボスになる人なんですけど、その人に、いやお前は魚じゃなくて虫をやれと、
虫
水生昆虫をやれと、
はい、
いや嫌ですよと言って、こう少し僕も抵抗したんですけど、
はい、
最後の決め言葉がですね、魚は趣味にしといた方がいいと、釣りが好きなんだろ、毎日お前魚触るようになってもう全然ワクワク感がなくなるよと、
はい、
釣って魚を手にしてもそれは昨日調査で手にしたものと同じだから全然ドキドキしなくなるよと、趣味にしておけと言われまして、最後はそれでもう、あ、そうかということで水生昆虫の研究をすることになりましたね。
先生うまいこと言いますね
すっかりねやられちゃったんですけど今思えば
まんまと水生昆虫の、
はい、
欲しかったんじゃないですか、そういった研究者が。
多分そうだと思うんですよ水生昆虫のね専門の学生が本当にいなかったらしくて、
はい、盛り上がってきてるところだし。
そうですそうです、
うん、
で魚の方はたくさんいると、ちょっとあいつ今度来るから、じゃああいつに水生昆虫やらせようという話だったと思うんですよね。
あの水の中に生きる虫だったり、
はい、
その川の底にいる生き物だったり、
はい、
どういったものだと思えばいいですか？
ですね、あの、まあ、川の上流の方に行ったらカゲロウとか、カワゲラとか、
はい、
トビケラとかですね、中流とかあの田んぼとかだと皆さんご存知なの、多分ゲンゴロウとか、
ゲンゴロウ、
トンボ、ヤゴですね、
はい、
あれも入りますし、はい、まあ、水生昆虫って言ってますけど他の昆虫以外のミミズとか、
うん、
あとはタニシみたいなとか、
はい、
エビとかカニとか、ああいうのも研究対象にしております。
そしてテーマがかく乱、
はい、
かく乱というのはどういうことですか？か
く乱っていうのは突発的に起こってですね、
はい、
生き物が死んだりどっかに流されちゃうようなイベントのことを言うんですけども、川で言えば主に洪水ですね、
はい、増水しちゃったり、
はい、
ああ
具体的にはですね、川底の石をかく乱するような感じになるんですけど、この石が転がっちゃったりとか、
はい、
この川底の石っていうのはその水生昆虫にとってはそのお家そのものなので、
うんうん、
こう家が流されちゃうというような状況なんですよね、はい、それでこの虫の数はどんどん減っていくと、
うん、
こう洪水が起こるとですね。でも洪水が起こらないと生きていけない生き物っていうのも実はいて、動きが早いやつらっていうのがいるんですよね、
はい、
その連中って何かっていうと、洪水が起こって何も生き物がいなくなった石に真っ先に入ってきて、そこでこう餌を食べたりするのが得意な連中なんですよ。ずっと洪水が起こらないと、
はい、
そういう連中がこの喧嘩が強い連中に追っ払われちゃうんですよね、
はい、
でも適度に洪水が起こると、 そのすばしこい連中も入れるようになるというような、
うん、
結構面白い現象があってですね、それであの大学院時代ずっと研究をしていたんですよね。
でも攪乱はそうそうあの起こせないものだと思うんですけど、
はい、まあ、でも実験的にそれを川で起こしてやると、この川の中にホームセンターで売ってるようなタイルを買ってきて沈めてですね、その何もついてない状態ですね、攪乱を受けた状態と思われるところにどういう水生昆虫が、うん、移入してくるのかと、うん、でどういうふうにその全体の数とか種類が変わってくるのかっていうのを見たりとか、または川の中にですね、このスチール製のバスケットの中に石を入れたものを沈めて、
はい、
それをこう、一定間隔で揺すってこの攪乱みたいなことをしてやるんですね、2日ごととか4日ごととか8日ごととか16日ごととかこの段階をつけてやって、はい、で攪乱が頻繁に起こるとこではどういうのがいて、めったに起こらないとこではどういう生き物がどれだけいるみたいなことを、まあ、実験で見てやったりというようなことを、特に大学院の後半ではそんなことばかりやってたんですけどもね、実はあんまり洪水って川の生き物を研究している人間にとっては調査できなくなるから嫌なものだったんですけど、調査できなくなるってことは影響大きいわけで、そこを研究してやらないと全部のことはわからないんですよね。この穏やかな時だけ見ててもダメと。はい、
その生態系の保存についてですとか、はい、またあの私たち人間が活動することによって川に与える影響、はい、そういった研究調査も進めてらっしゃるんですよね。
そうですね、愛媛大学に来てからはもともと僕理学部とか農学部とかの出身なんですけど、今は工学部 の、はい、あの環境建設工学科という、まあ、土木の研究を主にしているところにいるんですけども、はい、その人間がどうしても洪水が起こるので川を安全にしなきゃいけないとか、うん、あとは飲み水とか農業用の水を使うので快適に水を使えるような環境を作らなきゃいけないですけども、一方であんまりそれをやりすぎてしまうと生態系ですね、川にもともとあった生き物とか環境とかのでそういう生態系みたいなものが、まあ、劣化するって言い方をするんですけども、もともとなかった状態になってしまうと。ということで僕のテーマとしては安全しかも快適なんだけど、うん、生態系もある程度健全な状態で保たれてるっていう状況をがなんとか達成できないかということをこの生き物の目からですね、考えるという研究を愛媛では主に進めております。
そのバランスというのは、
いや難しいですね。
難しいですね、
はい、やっぱり生き物一匹のために洪水が起こってもいいと思う人はいませんし、やっぱり飲み水、松山なんかだと飲み水、農業の水すごく大切なので、じゃあそれ川の生き物のために川に流せるかといったらなかなかそうでもないと思うんですよね。
まあ、安全な川イコールいい川、そのいい川という定義を人それぞれ、はい、あの考え方が違いますからね。
そうですね、やっぱり例えば川の隣に住んでる人にとってはもう僕もそうだったわけですけども、安全っていうのがまず重要なんですよね、はい、自分とこの田畑が流されたり家が流されたりってことになりますんで、例えば農業をやる人にとってはいつでも欲しい時に水が使える川っていうのはいいわけですよね。本当にそういういろんな多様な人の利害っていうんですかが関わってきて、最終的にどうするのっていう話になったらとても難しいんですよね。そこの中にさらにこの僕は生物の視点を入れて、そこから一つ提案をして、本当のいい川作り、いい川とは何かっていうのを考えるのに役立つような考え方を提供できればなというふうに思ってるんですけど、はい、
もうどうすればいい川になるのかを常に考えている三宅先生なんですけれども、次回はその研究テーマである攪乱の一つ、川の干上がり、瀬切れについて、そして三宅先生の地図好きがとても役立っている調査についてお伺いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も引き続き三宅先生にご出演いただき、県内の川の調査やいい川とはどんな川なのかについて伺います。